おはようございます。説教の前にお祈りありがとうございました。無事に、冠動脈のカテーテル検査を終えました。で、結果的に先生は今は治療の必要はないと言ってくださいました。よくここで脈を取るところからカテーテルを入れて、まあ、その前の、麻酔の注射がすごい痛かったんで、痛いなと思ってるうちにいつの間にか入っていって、寝てる横にモニターがあって、で先生たちがこのいろいろとそれを見ながら話してたんですけど、ここの局所麻酔だけなんで全部話聞こえるし、モニターもどうすればこうちょっとやれば見えるしっていう中で、受けて、今はカテーテルので血圧も測れるということで、最初の根元のところからそのちょっと詰まったところを通って、その先までカテーテルやって、そこの間 の血圧の違いを見て、 80% 以下だったら治療が必要ですってだけど、私の場合 82% だったので、今は治療の必要はありませんって言われて、薬も何もしなくていいんですかって言ったら、もう何もしなくても大丈夫ですって言われて、あとは食事制限、食事を気をつけてくださいっていうぐらいで、終わりました。ありがとうございました。本当に何事もなくてありがとうございました。さて、今日から、聖書はヨセフの物語になります。で、ヨセフの、結構波乱万丈に富んだ生涯です。それを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今日からヨセフのお話になっていきます。ヨセフがいかに神様に用いられていったのか、彼がいかにその苦しみを通り、また栄光へと移っていったのか、それを見ていきます。その中に本当に神様の技を見ていきます。どうぞ主が今日のこの説教を通して、また私たちに霊的な糧を与えてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ヨセフという人をずっと私たち見ていきますと、お兄さんたちに売られてエジプトに行って、そしてそこで最初奴隷だったのが大臣になっていって、行くというですね、物語です。で、これからのヨセフは今日の37章から始まるんですけども、最後の50章まで続くんですけど、来週の38章はユダの話になります。ユダがですね、罪を犯したというところになっていきます。で、それだけの箇所を通して、聖書がですね、非常に細かくヨセフの話をしておきます。で、ヨセフはイエス様の方と言われております。イエス様の生涯とヨセフの生涯っていうのはよく似てます。で、それで型と言われるんですけども、でもヨセフも罪人ですから、そこは大きな違いがあります。後でちょっとその辺のところも見ていきたいと思うんですけども、でですね、今回のところでもう一人重要な人物が出てきます。それがユダなんですね。で、来週そのユダの罪をやるんですけども、このユダという人がユダはイエス様の家系なんですよね。ユダからイエス様が生まれます。ダビデ王も生まれます。イエス様も生まれます。で、今日のところなんか見ていきますと、ヤコブの子供たちっていうのは結構悪い子が多いんです。いろんな罪を犯してきます。で、今日のところもそうなんですけれども、本当にいろんな罪を犯してきます。でもですね、神様はそういう人たちを用いてくださったというところに神様の素晴らしさがあるんだと思います。で、私たちも同じなんですけど、私たちもいかに自分の罪深さを自覚できるかというところがありますですね。で、今日からヨセフの物語の中で、ヨセフの その生涯と同時にユダという人がその中でどのように関わっていったのか、それでなぜユダがそのイエス様を、そのイエス様、ユダの家系からイエス様が生まれてくるのか、その辺のところっていうのをですね、ちょっと見ていきたいと思います。で、特に来週はユダの本当に大きな罪が出てきます。で、なぜユダこんな大きな罪を犯したんだろうと思います。ただユダの場合はですね、他の兄弟と大きく違うところがあります。それは何かあったら悔い改めるってことなんです。ユダのところはまたそれもおいおいと見ていきたいと思います。さて37章、ヤコブには12人の男の子がいました。で、ヤコブはですね、レアとラケルという2人の正妻ですよね、それとビルハとジルパという2人の側室がいて、4人から男の子12人が生まれてくるわけです。 で順番にいけば誰が次の後継ぎになるかっていうと、ルベンなんですね。一番上の子はルベンと言います。レアの子ですね、ルベンです。で、ところがですね、聖書はヤコブの次の長子の権利はヨセフに与えられたと書いてあります。これですね、第一歴代史の5章ですね、第一歴代史の5章の1節と2節、ここにですね、1節と2節見ますと、イスラエルの長子ルベンの子孫、ルベンは長子であったが父の寝床を怪我したことにより、その長子の権利はイスラエルの子ヨセフの子に与えられた。それで彼は系図には長子の権利を持つ者として記載されていない。ユダは彼の兄弟たち、第一歴代史5章2節でいいんですよね。すいません、私間違えた。あ、そうですね、いいんですね。あ、そうですね、2節にユダは彼の兄弟たちの間で勢い増し、君たる者もそこから出た。これがユダですね。が、長子の権利はヨセフのものとなったと。長子の権利、ヤコブの、男の子たちの長子の権利はヨセフのものとなったというふうに書いてありますですね。ですから本当は順番でいくとルベンになるはずだったんですね。で、ルベンはですね、創世記の35章の22節で、父のそばめのビルハのところに行って彼女と寝たってあるんですよ。これがさっき言った、歴代史に出てた父の寝床を怪我したってことです。義理の母と寝たっていうことで、ルベンは長子の権利が与えられないですね。で、その次のシメオンとレビは、この前やりましたシェケムの妹ディナが怪我されたことによってシェケムの住民を虐殺したですね。だからルベン、シメオン、レビ、ユダとなっていくんですけども、ユダがヨセフが長子の権利を継ぎますけれども、ユダがイエス様の系図に入ってきます。まあそういうところがありますね。まあとにかくルベンは、長子の権利はありませんでした。で、2節、37章の2節見ますと、ヨセフが17歳の時ってあります。17歳、こうちゃんが何歳、17、あ、ちょうどこうちゃんと同じですね。こうちゃんと同い年の時にヨセフは手伝いをしていた。で、お兄さんたちが、まあ、少なくとも10歳は違うはずなんで、一番上で言ったら27、 もしかすると30くらいになってたかもしれません。でヨセフは、11番目の子です。ですね。で、ヤコブが一番愛した奥さんはラケルです。で、ラケルはもう死んでいます。で、ラケルは、12番目の子供の、ベニヤミンを産んだ時に彼女は死んでいます。ですね。これが35章の、16節から出てきますけども、18節で、35章の18節で、ベニヤミンを、ベニヤミンと名付けたんですね。男の子を産んだ時に、最後の子ベニヤミンを産んだ時に、ラケルは死んできます。19節に、こうしてラケルは死んだとあります。で、父、イサクも、35章で死んでいってます。35章の一番最後でイサクは180年の生涯を閉じていきます。でそのイサクが亡くなった時にエサウとヤコブが二人で彼を葬っております。このようにですね、時代はこう移り変わっていってきます。イサクはもう死に、でヤコブが最も愛したラケルも亡くなり、そして子供たちが残されているわけですね。で、なぜ、ヤコブがヨセフを溺愛したか、溺愛していくんですね、ここでね。で、それはやはり、まあ、ここでは年寄り子だったと書いてあるんですけども、それよりもやはり自分が最も愛した妻のラケルの面影がやっぱりあったんだと思います。それで彼をすごく溺愛していきます。で、このヨセフはですね、まだ本当に何も知らない若い子で、で、ビルハの子とかジルパの子はですね、何か悪いことをしてたんでしょうね。わかりませんが。その時に、その悪い噂を父親に告げています。まあ、告げ口していますね。で、そのことで、こう告げ口された。そして、37章の3節にあります、父に誰よりもヨセフが愛されていた。そして綾織の長服を作ってもらっていた。こういうようなまあエコヒーキ父親のね。ただこれはなぜかというと、もう父親も次の跡取りはヨセフだっていうふうにこう多分決めていたんだと思います。そういうことがありまして、だからレアの子たちがね、まあいろんなことをしたので、そうではなくてやっぱり制裁の子が後継ぎますからね。ラケルの子としてヨセフがもう次の跡取りだとお父さんも決めてたんじゃないかなと思います。それで特別な服を彼に着せていた。でもこれがお兄さんたちにとってみたら非常に大きな妬みになっていくわけですね。このことを通してお兄さんたちは彼を憎むようになった。4節にはヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み穏やかに話すことができなくなってきます。ですね。当然彼は憎まれていきます。そしてもう一つ5節から読んでいきますと、5節から10節にヨセフは2つの夢を見ます。で、一つは、7節からありますけれども、彼はこのような夢を見ますね。7節に見ると、私たちは畑で束を作っていました。すると突然私の束が起き上がりまっすぐに立ちました。そしてなんと兄さんたちの束が周りに来て私の束を伏し拝んだのですと言ってます。で、お兄さんたちは彼にね、お前が私たちを治める王になるというのか、私たちを支配するというのか。彼らは夢や彼の言葉のことでますます彼を憎むようになります。そして今度再びヨセフは別の夢を見ます。で、彼はまた夢を見ました。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいましたと言ったんですね。これをヨセフが父や兄たちに話すと、父は彼を叱っていった。一体何なのだ、お前の見た夢は。 私はお前の母さん兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むというのか。兄たちは彼を妬んだが父はこのことを心に留めていたとあります。で、この夢なんですけれども、この夢っていうのは神様が与えたものです。彼が勝手にこうなんか夢を見て、あ、こんな夢見たっていうんじゃなくて、神様がヨセフを通してこれから起こることを示されたんですね。で、この夢は将来成就していきます。で、お兄さんたちは彼が見た夢っていうのは全く理解できない。ただ俺たちよりもお前が上になるんだなという夢を見たので、ますます彼を憎むだけなんですね。憎しみとか怒りとかそういう心っていうのは霊的なものに蓋をしていきます、ね、もしもここでお兄さんたちがヨセフに好意を示していたら、これは神様が示されたことなのかということを思うのかもしれません。だからお父さんはね、お父さんは叱ってるんですけれども、最後に11節の後半に父はこのことを心に留めていたとあります。心に留めていくんですね。で、これはヨセフは一体何の夢を見たんだろうと心に留めています。で、これはですね、あのマリアがイエス様がね、お生まれになった時に羊飼いたちが来ますよね。で、羊飼いたちがこの御木来たことを全部話した時に、マリアはそれを心に留めていたとあります。そしてまたイエス様がもう少し大きくなった時に、みんなで、エルサレムまで巡礼で行きますよね。で、その時に帰りにもうイエス様いると思ってたらいなかった。それで一生懸命に探し回って、ついにエルサレムの神殿に入ったら、イエス様がですね、他の立法学者たちと、まあ、議論というかな、話をしていた。その時に何をしたのだって言った時に、私が父の家に、ね、いることがわからなかったのですかっていうことを言われたことに、マリアは何を言ってるかわからなかったけれども、でも心に留めていた。だからわからないということがあった時に心に留めるっていうことが、やはりこれも大切なことだと思います。そして聖書は、例えばヤコブの一章19節に、私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさいとあります。怒るのに遅くありなさい。で、怒りというものがですね、いろんな罪を犯してしまうんですね。怒っても罪を犯してはいけませんとありますけども、妬みとか憎しみ怒りっていうのがそのまま放置されたままだったらどのような結果になるのかっていうのは聖書は何か書いてます。弟アベルを殺したカインとかね、あとダビデを殺そうとしたサウル王とか、あの人たちみんな妬みからアベルを殺しダビデを殺そうとしてきます。怒りの心、妬みの心、憎しみの心っていうのはそういうふうにですね、こう罪を犯していくことになります。そして何よりも今日のところで言うならば、神様から示された霊的なことが理解できなくなっていきます。怒りというものは本当に神様がこう示され、その人を通して語ろうとしていることに耳を塞いでいきますね。心を閉ざしていきますね。だから私たちはやはり聖書だから、怒っても罪を犯してはならない。モーセが約束の地に入れなかったのも怒りからなんですよね。ですから怒りというものに私たちはそのままにしてはいけない。そこにはやはり悔い改めるということは大切なんだと思います。でもお兄さんたちはどうしても感情的なものがあった。そしてまたお兄さんたちの性格っていうのもそんなによくはなかったみたいですね。で、私たちもそうなんですけれども、 私たちも信仰を持つ前の堕落した特徴っていうのは、ちょっといいですか、テトスの3章3節を見ていきますと、テトスの3章3節、ここに私たちも以前は愚かで不従順で迷っていたものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでしたっていうふうに言ってます。テトスは、私たちというのは以前イエス様を信じる前はどういうものであったかということをここでこういうふうに言ってます。で、今回のヨセフの物語でお兄さんたちがですね、非常に怒るんですね、怒るんですね。で、それはやはりヨセフの方にも原因があったのかもしれません。自分の言いたいことを言ってね、全くお兄さんたちのことを考えずに、まあある意味正直といえば正直なんですけども、でもそこにこれを言ったらどう言うんだろうっていうのがわからなかった。で、やはり私たちもこのようにですね、イエス様を信じる前の私たちというのはこういうものであったってことを、やはり私たち覚えないといけないと思うんです。で、これがわからないと、これが分かっていないと、お兄さんたちにやったことで、特に来週のユダがやることということが、なんてこいつは悪いやつなんだで終わってしまう。やはり私たちも同じように罪人なんだということです。で、私たちも神様の前に同じように罪人なんだけれども、その罪さえも用いてくださるということです。で、お兄さんたちがどんどんどんどんヨセフのことを妬んで妬んで妬んでいきます。これは罪なんですけれども、でもそのことすらも神様が用いてくださっていく。だから私たちは、自分たちは罪人なんですよ。本当に罪深いものです。でも、そのような罪人さえも愛してくださっているのが神様であり、私のこの罪深い罪のために死んでくださったのがイエス様なんだっていうところに私たちは行かないと、なんかよくわからなくなってきます。でも、このような者たちなんだということが分かってきますとですね、箴言の10章12節見ていますと、箴言の10章の12節にですね、こういう言葉があります。憎しみは争いを引き起こし、愛は全ての背きを覆うとあります。この言葉っていうのが今回のヨセフの物語には大切なものです。憎しみは争いを引き起こします。兄たちの憎しみは、兄たちの憎しみはヨセフをこれから売り飛ばしていきますけども、そういうふうに争いを引き起こしていきます。でも、愛は全ての背きを覆ってきます。じゃあヨセフはずっとお兄さんたちを恨みながら生活していったかというと、そうではないんですよね。そうではないんです。ヨセフはお兄さんたちを許そうとしていきます。で、それはなぜかっていうと、全てが神様のご計画の中にあるということを知ったからです。ですから、憎しみは争いを引き起こします。でも、愛は全ての背きを覆ってきます。これはとても大切な言葉だと思います。兄弟たちの憎しみは神様からの啓示を見逃してしまいます。ですから、その後に出てきます。今度はその後、ですね、お兄さんたちが12、もう一回創世記37章に戻りますけれども、12節で、その後兄たちはシェケムで父の羊の群れを世話するために出かけていったとあります。シェケムと覚えてますか？シメオンとレビがこのシェケムの町の人たちを虐殺していく町です。 でその後もうその土地っていうのがヤコブの家のものになっているんですね。そのシェケムで羊の群れを飼うようになっています。それでお兄さんたちはそのシェケムで、羊を飼っていくんですね。でここはですね、ヤコブたちがいたところから車で3時間ぐらいというふうに書いてました。車で3時間だったらここから行きますと福井ぐらいまで行きますよね。かなり行きますよね。そのぐらいの距離です。だそこまで行って羊を飼ってるんですね。それでヤコブはですねヨセフに、使いに行って行っておいでって行くんですね。で14節に父は言った、さあ行って兄さんたちが無事かどうか、羊の群れが無事かどうかを見てその様子を私に知らせておくれと言ってヨセフを送り出します。でヨセフがお兄さんたちのところに行った時に18節からちょっと読んでいきますと、兄たちは遠くにヨセフを見て彼が近くに来る前に彼を殺そうと企んだ。彼らは互いに話し合った。見ろ、あの夢見る者がやってきた。さあ今こそあいつを殺し、どこかの穴の一つにでも投げ込んでしまおう。そうして凶暴な獣が食い殺したと言おう。あいつの夢がどうなるかを見ようではないかと言ってます。ここにお兄さんたちの企てが出てきます。あの夢見る者がやってきた。その軽蔑した言い方ですよね。夢っていうのは当時は神様からの啓示が示されています。見ろ、あの夢見る者がやってきた、あいつを殺してしまおうと言います。そして最後にあいつの夢がどうなるかを見ようではないかと言ってます。これは神様のご計画に対する挑戦の言葉ですよね。夢を見て、じゃああいつを殺したらあいつが見た夢は一体どうなるんだというふうに言ってきます。これはまさに神様のこれからのご計画に対する挑戦になってきます。神様が夢でね、神様がっていうことは全くお兄さんたちにはもう分かんないんですよね。ただあいつが見た夢がどうなるか見てやろうじゃないかと。で殺そうとするときに21節見ますと、ルベンが反対します。ルベンはさっき言った長子なんですね。長男です。長男としてでしょうか、ルベンは殺すことには反対します。殺してはいけないと言います。で22節でルベンは言います。弟の血を流してはいけない。弟を荒野のこの穴に投げ込みなさい。手を下してはいけない。これはヨセフを彼らの手から救い出し父のもとに返すためであったと言います。ただヨセフの命を救うんではなくて父のもとに返すということです。父のもとに返したいと思ったわけですね。で23節にヨセフが兄たちのところに来た時、彼らはヨセフの長服、彼が着ていた綾織の長服を剥ぎ取り彼を捕らえて穴の中に投げ込んだ。その穴は空で中には水がなかった。この彼らにとってみたらこの綾織の長服っていうのが父親のヨセフに対する愛情の象徴でもあるわけですね。でこれを剥ぎ取るわけです。お前なんかね、お前がなんで父親だけに愛される、お前だけがなぜ父親に愛されるんだ、この着物を剥ぎ取っていくんですね。ところがですね、そこにユダが出てきます。ちょうどそこにイシュマエル人の大将がこう来るんですね。で26節見ますと、するとユダが兄弟たちに言った。弟を殺しその血を流しても何の得になるだろう。さあヨセフをイシュマエル人に売ろう。我々が手をかけてはいけない。あいつは我々の弟、我々の肉親なのだから。ここにユダが出てきます。このユダの言葉っていうのは重要な転換点を迎えるところです。 殺害計画を売り飛ばそうに変えるんです。殺そうとしてきます。お兄さんたちは殺そうとしてきます。その殺害計画が、殺しても何にもならないから売り飛ばそうという計画に変わっていくんですね。ここがね、本当に一つの大きな転換点になっていくんです。ユダはただどっちが得かと考えただけなんです。やはり弟を殺し身内のものを殺すってことに対しては、彼らはやっぱりすごい罪意識をやっぱり感じるわけですよ。それよりも売った方がいいじゃないかとユダはね、考えを、兄たちの考えを変えていくんです。ここにも神様のご計画があります。お兄さんたちは彼を殺して彼の夢がどうなるか見てやろうではないかと言います。彼の見た夢が変わっていくところ、確かに彼の見た夢が神様によって成就していく、その大きな転換点がこのユダの言葉なんです。このままだったら殺されていったんです。でもユダが売り飛ばそうじゃないか、その方がいいじゃないか、弟を殺してもね、殺しちゃダメだ、身内だから。この彼の考え方っていうのがヨセフの生涯を大きく変える一つの大きな転換点になってきます。そしてついにヨセフは売られていくんですね。28節見ますと、銀20枚で売られていきます。そしてこのヨセフの衣に親着をほふって、31節で長服をその地に浸します。そしてそれを父親に見せます。そうすると父親は、33節、父はそれを調べていった。我が子の長服だ、悪い獣が振り殺したのだ、ヨセフは確かに噛み裂かれたのだと言います。お兄さんたちの計画が全てうまくいっているんです。弟を売り飛ばすことができました。銀20枚でお金も手に入りました。でそのことを父親にどう説明するか、ヨセフの着ていた長服に親着をほふって血を塗ります。そうするとお父さんはそれを見て、悪い獣に殺されたんだと思います。全ての計画がお兄さんたちの目の前にうまくいっているんですね。うまくいってきます。ところがですね、見た目にはうまくいってるんですけども、このことはお兄さんたちにとってものすごく大きな傷となって残ります。このことをお兄さんたちは忘れられなくなってきます。後でエジプトにお兄さんたち行くんですけども、その時にね、このヨセフはもう大臣になってるんですけども、こうヨセフはわざと荒々しくしてこう牢屋に入れてしまいます。その時の兄さんたちはね、あの時弟が必死になってね、許してほしい、助けてほしいと願ったのに、我々はそれを無視した、その罰を今受けていると言ってきます。彼らがこの時から、もう10年以上ぐらい経った頃のことです。お兄さんたちは10年経とうが20年経とうが忘れられないんです。この時のこと忘れられないんですね。確かに嘘を言った嘘が全て丸く収まってきます。でもお兄さんたちの心にはそれがいつまでも残るんです。いつまでも残るんです。でその大きく残った理由は父親の嘆きです。34節に、ヤコブは自分の衣を引き裂き、雨布を腰にまとい、何日もその子のために嘆き悲しんだ。彼の息子娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰められるのを拒んでいった。私は嘆き悲しみながら我が子のところに黄泉に下っていきたい。こうして父はヨセフのために泣いたと。この父親の嘆き悲しみを見た時に、 お兄さんたちは自分たちのやったことのいかに重かった、いかに自分たちがやったことが大変なことをやってしまったのだということを見ることができるんです。見たんですよ。父親のこの嘆きを見たときに、私たちがやったことがいかに大きなことで、いかに父親をこのように悲しませたか。で、そのことがお兄さんたちの心の傷となってずっと残るんです。10年経とうが、20年経とうが。で、今日の話はここまでなんですけれども、ヨセフは、さっきも最初言いましたように、ヨセフはイエス様との型です。イエス様とユダっていうのは、ヨセフとイエス様は比較してみると非常に似ているところがあります。ヨセフはまず父親に愛されていました。キリストも父なる神に愛される一人子でした。ヨセフは兄弟に憎まれました。キリストは同胞のイスラエルに憎まれました。ヨセフが見た夢はお兄さんたちの憎しみを増しましたが、イエス様もご自身の権威を宣言されたことによってユダヤ人たちの敵意を招きます。ヨセフは銀20枚で売られました。キリストは銀30枚で売られました。ヨセフはさっき長服を脱がされたでしょ。キリストも十字架にかかるときに服を脱がされてきます。で、その服をね、兵たちが分け合ってきますよね。服っていうのは身分と尊厳の象徴なんですね。それが脱がされていくんです。ヨセフは無罪で、まあ、この後牢獄に入れられますけども、キリストも無罪で十字架にかけられます。でもヨセフは奴隷から囚人となってエジプトの支配者になります。キリストは十字架から復活して、まあ、神の右に座しておられます。ヨセフはエジプト人に受け入れられていきます。イエス様はこの福音は異邦人世界に受け入れられます。拒絶された後に救いが広がっていきます。ヨセフは飢饉から家族を救います。キリストは罪と死から人を救います。創世記の50章の20節にですね、これ最後のところなんですけども、ヨセフの言葉ですね、50章の20節にこういうことが言ってます。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったんですと、ヨセフは言っています。これイエス様と も同じことなんですよ。イエス様も十字架にかけて殺されていくわけですね。でもそのことを神様は良いことのために用いてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるため。ヨセフが苦しんでいった、そしてまた大事になったようにイエス様も十字架で死なれた、そして、復活していった。そのことは多くの人が生かされるためであった。だからここにあるようにですね、ヨセフとキリストというのは非常によく似てるんですね。非常によく似てあります。ですからキリストの型って言われます。で、問題がね、問題というかユダなんですよ。来週ユダが、タマルという息子の嫁と寝てしまうという非常に大きな罪を犯してしまいます。で、ユダの役割っていうのがこのヨセフの中でね、非常に大きな役割を果たしております。で、ユダという人はどんな人だったかというと、さっきも言いましたようにヨセフの殺害計画を売り飛ばそうという計画に変えます。 つまりヨセフを生かして、ヨセフを殺そうとしているのを生かす方向に向かわせます。生き延びるんですね。そしてやがてヨセフは大臣となって、これから起こる大きな飢饉を救っていきます。でその時にヤコブの子供たちもエジプトに行って食べ物を分けてもらおうとしていくんですね。でその時にわざとヨセフは荒々しく振る舞います。それは何を知りたかったかというと、お兄さんたちの心がどう変わったかを知りたかったんです。でもしお兄さんたちがね、お兄さんたちはヨセフを売り飛ばしたことのゆえに非常に罪に悩んでたんです。苦しんでたんですね。そこから救おうとしたんです。でこのユダは最後には彼は本当に悔い改めてきます。彼はヨセフはね、弟ベニヤミンを連れてこいって言います。で弟ベニヤミンを捕らえようとしていきます。その時にこのユダが、私が身代わりになりますと言っていくんですね。変わるんです。ユダはユダっていう人はどれだけ自分たちが悪いことをしたかという告白と、弟のために身代わりとなっていく。最初このヨセフを売り飛ばそうとしていたユダが、ベニヤミンが捕まっていこうとするときに、私を身代わりにしてくださいって言います。でそれはなぜかというと、父親なんですよ。父親の嘆き悲しみなんです。もうこれ以上やるともう父親死んでしまうというところから、彼は非常に大きな、自分がね、ならば私が身代わりとなっていきますというふうに彼は言っていくんですね。ですからユダっていう人がどれだけ変わっていくかというところの物語もこの中に入ってきます。ですからこのヨセフの物語っていうのは、ただ単にヨセフの奴隷から大臣になっていってみんなを救いましたっていうその物語だけではなくて、そこに本当にイエス様の罪の許し、そしてまたそのために必要なのは何か、悔い改めなんですね。ただ単にだったらですね、ヨセフは大臣になった時に、お兄さんが来た時、あ、私ヨセフです、あなたたちが売り飛ばしたヨセフです、さあここに食べ物たくさんありますからって言えばそれで済んだんですよ。でもなぜ彼はそこでお兄さんたちに荒々しくしていったのか、お兄さん救いのために必要なものは何かっていうと、悔い改めだっていうことをユダの話を通して聖書は書いてるんですね。で今日のところはまさに罪を犯したところなんです。ここで罪を犯すんですね。でもしこのままで行くならば、お兄さんたちは弟を売り飛ばした兄としてその生涯を終えていくわけです。でも当のヨセフがそうなってほしくないわけです。お兄さんたちがその罪を自覚して悔い改めて罪許されて行ってほしいわけです。これはイエス様の思いなんですよ。で私たちはどれほど罪深いかということを私たちが自覚しないと、私たちは悔い改めようとはしません。私たちはやはりイエス様を信じています。でもそのイエス様を信じるってどういうことかっていうと、罪の悔い改めなんですよね。どれほど私が罪深いかっていうことを、私がどれほど自覚できるかっていうことです。お兄さんたちがここで弟を売り飛ばしたっていうことが、いかに父親を悲しませることか、で私たちが罪を犯したことがいかに神様を悲しませていることかということを本当に私たちが自覚していくとき、私のこの罪が 神様を悲しませ、また同時に誰かを悲しませているかもしれない、誰かに迷惑をかけているかもしれない、そのことを本当に神様の前に悔い改めていかなければいけないんだということを教えていくのがこのヨセフの物語です。ですから最後にね、ヨセフが私はヨセフですといった時に、お兄さんたちはすごいびっくりしますよ。でも私はヨセフですというためには、お兄さんたちがね、特にこのユダが、神が私たちの罪を暴かれたって言うんです。その自覚、神様が私の罪を暴かれていった、そのことの、本当に私たちがいかに自分の罪を悔い改めていっていくか、そのことの物語でもあるということをぜひ、これからのヨセフの物語で知っていただきたいと思います。イエス様がなぜ十字架にかからなければいけなかったのかですよね。なぜイエス様が私のために十字架にかからなければいけなかったのか、私がどれだけ罪深いかということを、どれだけ私が自覚できるかというところがあると思います。だから多く許されたものは多く愛するんです。自分の罪が本当に悪い、本当に私は罪人なんだということを自覚できたときに、どれだけ十字架の愛が自覚できるか、私はどれだけ神様に愛されているかということが分かっていくんですね。まあ、そのことがこれからヨセフの物語であります。今日は、まあ、その、まあ、なんていうか、除去句といいますかね、お兄さんたちが罪を犯したところです。でこれはね、ヤコブにとってものすごく大きな、最愛のラケルをベニヤミンが生まれた時に亡くしていく、そして今度はそのヨセフが、そのラケルが残したヨセフとベニヤミンのうちのヨセフも亡くしていく、お父さんヤコブはね、もう本当悲しむんです。本当に悲しみます。そして後にはベニヤミンさえも連れていかなければいけない、もうお父さんはすごい悲しみます。お兄さんたちはそれを見た時に、自分の罪がいかに重かったか、これを自覚していくんですね。その時に、これは神様が全てされたことだから、あなたたちは何も苦しむことはないと言われた時の、罪が許された時の安堵する心ですかね、その心っていうのもここにあります。ぜひこれからヨセフのことを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。ヨセフは兄たちに恨まれて、彼は売り飛ばされていきました。最初にお兄さんたちはヨセフを殺そうとします。しかしユダがそれを止めて、弟を殺しても身内の者を殺してはならない、それよりも売り飛ばそうと、本当にヨセフの運命を変える大きな言葉を言いました。そしてヨセフは殺されずに、しかし奴隷としてエジプトに売られてきました。なぜ自分が売られていったのか、何も悪いことしていないのに、なぜ自分は苦しまなければいけないのか、そのことも彼は悩んだと思います。しかしそのことの意味も最後に分かってきます。私たちは本当に分からないとき、なぜこのことが起こるのか分からないとき、ヤコブのように心に留めることが大切です。今分からなくても、それを忘れるのではなくて心に留めておくこと、そしてそのことがどのような神様のご計画の中にあるのか、本当にそれを思うことができるようにどうぞ導いてください。今日のこの時を感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。